お聞きの皆様、おはこんばんちは。現役リフォームプランナーの寸尺カンナです。去年の9月から今年の2月まで、京都にねずっと滞在しながら京町屋の工事をして、で、まあ、そのあたりはね詳しく配信でもお話ししたんですけれど、この物件の後ですね、また新たに、京町屋のねちょっと改修したいっていうお客様との出会いがあって、でまあ、最近はねこれの準備というか、どのようにしていくかということでいろいろまあ話し合いがあって、で、まあ、いよいよねこれがこのプロジェクトがようやく本格的に動くかなというところまで来てるんですよね。で、まあ、今回はですね、まあ、前回もめちゃくちゃ大変だったんですけれども、もう今回の案件はねこれもしやるとなると、まあ、大変またさらにハードルが上がるんですよね。でも始まる前から、まあ、これはちょっと心してかからないと大変だなっていうことで、まあ、ちょっといろいろね私も、まあ、考えてたんですね、ここ最近ね。で、まあ、いろいろその前回のね2月に引き渡した案件の時もですね、もう初めてその全く京都にその縁もゆかりもなくて、で、まあ、このしかも京町屋を手掛けるっていうことで、まあ、すごい苦労したわけですよね。まあ、でも運がいいことに、まあ、知り合いの紹介で、京町屋の再生保存をやっている NPO 法人の理事長さんを紹介してもらえたんですよね。でその方に、まあ、工事がもう本当に始まって直後、内部を解体した段階で中を見ていただいて、で、まあ、その私たちがねちょうど工事しようと思っている、まあ、計画に無理がないかとか、ここに気をつけなさいとかっていうアドバイスをもらってから工事ができたんですよね。でそれで、まあ、非常に助かったんですけれども、まあ、それと合わせて、まあ、この NPO 法人が運営している町屋塾に私は、まあ、入会したんですよね。で本当大した金額、もうただ同然みたいな会費でね、まあ、この塾に入ったんですけれど、でこれはね3月に一旦終わったんですね。半年かけて、まあ、京町屋の、まあ、基本を学ぶみたいなそういう塾だったんですけれど、でこれ自体はね月に2回ぐらいの講義で、で、まあ、京町屋の改修たくさんやっておられる、まあ、ほとんどがね、まあ、京大のね、まあ、建築学科出た一級建築士の先生とかがこれ全部講座のね授業をやってくださってたんですけども、まあ、この講義の内容自体も大変勉強になったのは言うまでもないんですけれど、それ以外にね、まあこの NPO 法人のところにねいろんな相談案件が持ち込まれるんですよね。というのも、まず京都にはねたくさん親の代から京町屋をね相続して、でそのね家をねどうしたものかって悩んで、で空き家の状態でね所有してる人とか、あとまあ親がずっと住んでたのが、まあ、高齢になって、まあ、住めなくなってその後どうするとかね、まあ、そういうね相談案件がいっぱいその京都市に相談に来られるんですよ、いろんな人が。でそうすると、まあ、この京都市がこの NPO 法人を紹介するんですよね、そういういろんな、相談者に。でその私が今この塾で入ったこの NPO 法人の人たちが、無料で、ちゃんとこの現地を見に行ってで調査するんですよね。でもう全部採寸して図面化したりね、場合によってはでいろいろこの状態だとこれではもう人が住めないとか、ここを直さないとダメだとかいろんなアドバイスをしてあげて、でそっからじゃあいよいよじゃあやっぱりここをどうするかとかねいうことを、まあ、判断する材料として、まあ、そういった活動もしてるんですよね。だから そういうね相談案件が来ると、私たち塾生もですね招集してくれて、で私もこの講座以外にね何件も京町屋 の調査にね同行させてもらえたんですよ。でこれがねすっごい勉強になったんですよね。まあ、当たり前ですけども、だっていろんな町屋を見て、でそのもう京町屋をもう何軒も、ね、今までに改修したことがあるそういう経験者とかプロの人たちが一緒にいて、でそこでこういうところに注意しなきゃいけないんだよとか、 これはねななあのあの時代的にはこの時代のやつだよとかね、この作り方はこうであでとか、そういう技術的なことから京都の歴史的なこととかその文化とかそういったこともね全部実地で学ぶこと ことができたんで、もうこれもうね、ただ同然のね、講座代だったんですけども、本当に入ってよかったと思ってるんですね。でまあ、さらにね、そのもう勉強になったっていうことだけじゃなくて、まあ、こうしたね、まあ、京都の、まあ、京町屋のね、まあ、京町屋に関わっているこのコミュニティに、まあ、自分もそこに参加できたっていうことで、まあ、人脈も、ね、人脈ゼロだったんでね、私ね、前回、まあ、ある意味無謀ですよね。全くだから経験のない私に、まあ、その自分のね大切な住む家を任せてくれたその前のねお客様にはもう感謝しかないんですけれども、まあ、でも本当にだからやりながら、もうだからえっちらおっちら、もうよちよち歩きでね、やりながら学んでいったっていう状態だったんですよ。ところがね、今回はそのさらにハードルが上がるのが、今回の京町屋はですね、この新しいこのこれ京町屋を購入した方はですね、ここをね住むためじゃなくてゲストハウスにするために購入されてるんですよね。うん、でゲストハウスにするっていうことと、あとさらにはこの今回の家は路地に面してるんです。路地の中にある建物なんですよ。なので、まあ、さらなるねこのハードルというか、もういろいろ規制がね大変なんですよね。まあ、まずゲストハウスにするっていうことで、あと路地に面してるっていうことで、そのすごく規制も厳しくなるし、まあ、できないことがいっぱいあったりするわけですね。でこれはやばいと思って、もう花からねこの、まあ、このもう今回はこの NPO 法人にもう積極的に関わってもらって、まあ、共同でね共同プロジェクトにしないと、もうとても私一人では無理だっていうのはもう初めから分かってたんで、ゴールデンウィーク前ぐらいからちょっと恐る恐るねぜひね、まあ、ちょっとこういう案件がもしかしてちょっとやることになりそうなんで、一緒にやっていただけないでしょうかっていうのでね、まあいろいろ相談してたんですよね。で、まあ、心よくとりあえず、まあ、調査とかいつも無料でやってくれるんでね、まあ、とりあえずじゃあ見に行くよって言って、まあ、何人か選抜してくれて、メンバーがね何人かで、先週4人で来てくれたんですよね。でもう畳をね上げて下地っていうか基礎の状態とかも見てくれたりとか、いろいろね全部現地調査してもらったんですね。うん、でちなみにね、私ももちろんやってるんです。もうすでにこの案件がいつだったかな、最初に相談受けたのが3月、末だったですかね。そのあたりで一度もちろん私と社長で見に行ってて、でその時はもうぎっしり前の持ち主が残していっている家財道具とかが全部ぎっしりある状態での現地調査だったんでね、まあ、本当にもう肉眼で見えるところしか調査できない状態で、まあ、とりあえず縦横奥行きとかね高さとか、まあ、全部その辺は採寸して、で、まあ、仮 の図面は作って、で、まあ、もう前回のね工事の実績があるんでね、まあ、大体こういう感じだろうとか、あと同じぐらいの年代に建てられてるんじゃないかとか、まあ、その辺の推測はある程度立てることはできるぐらいにはね多少まあ知識がついてるん でそれでまあちょっと仮で、まあ、概算見積もりとプランは作ってるんですよね。で、まあ、それで、まあ、大体これぐらいの規模感だったらこれぐらいの値段になるんだろうなっていうことは、まあ、目星をつけて、で、まあ、基本的にはもうお願いしますということで、もうそのだからゴールデンウィーク前からもう、まあ、ほぼ確約はいただいてる状態ではあったんですけれども、そこから、実際に、まあ、お客様の方でもねすごい迷われててもう一層その親族がねここに住むのもありかなとかね、ゲストハウスが今本当に、まあ、法律の規制が厳しくなってるんですよね。もうあれもしちゃダメ、これもしちゃダメ、でもこれはこの設備はちゃんとつけておかなければダメとかね、段差がどうだとか、バリアフリーにしないとダメだとか、まあ、いろんな規制がとにかく、今年の4月から厳しくなってるんですよね。でも一方で、行政がね、まあ、この私が今所属している NPO 法人の働きかけもあって、今年からねその京町屋の改修に関してはすごくねなんか緩和措置がね増えたんですよ。そして緩和措置プラスあとあれだ補助金の金額がねガバーンと増えたんですね。まあ、だからその規制も厳しい一方で ある程度この京町屋を、まあ、保存するためにはもうちょっと行政も協力しなきゃっていう、まあ、機運が高まってるんですよね、うん、なので、まあ、チャンスはチャンスだっていうのがあって、でまあいろいろね、だからその今新たなね物件の方のこのクライアントの方でもね、いろいろ家族間で、まあ、協議して、でまあやっぱり、まあ、一旦はねゲストハウスにしようと、後々ねもしかしてその親族が住むことになったとしても一旦は、まあ、ゲストハウスにして、宿泊料からね、まあ、ある程度回収のそのに支払った費用をペイできたらみたいなね、まあ、そういうこともいろいろ協議して、まあ、ようやくちょっとこれからこの話が進みつつあるというところだったんですね、このゴールデンウィーク明けぐらいから。で、まあ、これはもういよいよだっていうことでね、でこの NPO 法人の人たちに見てもらって、でまあそのまあある程度把握、現状把握をしてもらって、でまあ、この物件にね、まあ、その協力できるかどうかっていうことも見てもらうために、まあ、来てもらったんですよね。で昨日がその、まあ、幹事会っていうね、この京町屋再生研究のこの NPO 法人の、まあ、その幹部の人たちだけが集まるミーティングに、まあ、来て、でそこで報告を上げてくださいって言われてて、まあ、すごい緊張して、まあ、昨日行ったんですけども、まあ、この理事長さんはもうすごい喜んでくれてですね、いやもうそう願ってもないよと、もう ぜひとも私たち協力しますよって喜んでくれて、でまあでも協力するからにはね、ちゃんと行政も巻き込んで、まあ、ちゃんとした回収しましょうねっていうね、もうだからぶっちゃけて言うとね、まあ、結構潜りの工事って言ったら、ね、言葉悪いんですけども、まあ、だからあんまり行政には内緒で規制無視してるようなリフォームとかっていうのは実際すごい多いらしいんですね、うん、だけどなるべくそういうことはしない、かといってまあ正攻法では通らないこともいっぱいあるんでね、その辺はある程度この行政と、まあ、通通の間柄である NPO 法人をね通しておけば、まあ、すごくそのあたりの、ね、やり取りとかもスムーズになるだろうということで、まあ、これはお互いじゃ協力してやっていきましょうということでね、確約をいただけたんで、まあ、すごいほっとして、まあ、これでねだからある程度なんていうかな自信を持ってね、まあ、この今回のプロジェクトに、まあ、お客様にもこれはすごい安心材料になるんでね、まあ、早速報告して、で、まあ、一緒にまあ頑張って、ね、じゃあ始めましょうかっていう、いよいよね、まあ、スタートラインにこれから立とうというところまでようやく来たんですよね。 でも、まあ、それでね、で面白かったのがですね、でもなんか気がついたら私はこのね、この NPO 法人のなんと幹事会のメンバーにね加えてもらったんですよもうびっくりしちゃって、その単に相談してただけだったつもりなんですけども、なんか気がついたら、もうあなたもだからもうこれからもう幹事会に入ってくださいって言われて、まあなんかメンバーになっちゃったんですよね。だから昨日はだからその幹事会で、まあ、このプロジェクトがあって、でこれぜひ一緒にやりましょうっていう話した後もね、なんか結局なんか幹事会のお手伝いとかね、なんかもうスタッフ側に回って、なんかいろいろなんか役割振り分けられて、なんか早速こき使われたりとかして、まあ、だからもうこのなんていうかな、この NPO 法人の活動までね、これから、まあ、月に何回かはね参加しなきゃいけなくなっちゃったんですよね。でまあまあ、それはでも喜ばしいことなんですよ。もう全く京都に自縁がなかったね私が、まあ、こうやって心強い味方ができてるんでね、まあ、非常にありがたいし、まあ、嬉しいことなんですよ。なんかもう京都のねフリーメイソンのなんかメンバーになんかね、もう秘密結社に入れてもらえたぐらいの感動があるんですけども、でね、で、まあ、今日社長に、まあ、連絡してね、私その京都のねこの某活動の幹事になったわって言ったら、もう爆笑されて何成り上がってるんですかって言われて、もうすっげえね、社長めったに笑わないんですけどめっちゃ受けてましたね、うん、でまあでもとにかく、まあそれは、まあ、だからそれはすごいいいことだけども、まあ、早くね、まあ、とっとだから京都事務所見つけてくれって言われて、いやだからそれはね、いろいろね調べてもらってるし、で実際ね何件かはもう今社長とも見に行ってるんですけど、なかなかねこちらの条件と、まあ向こうのねオーナーさんとの何て言うかな、この利害がね、なんか一致する案件がなかなかないんですよ、うん、どうしてもね あのこれ、京町屋をね、まあ、できたら京町屋 で自分たちで、改修、ね、リフォームをさせて いじらせてくれるその賃貸がまあベストなんですよね。 で、まあ、できたら京町屋がいいじゃないですか。そんなね、オフィスビルの一室とかじゃなくてね。で、まあ、その京町屋を自分たちの事例としつつ、まあ、事務所にできたらっていうのでも、まあ、ずっと私と社長はだからもうそれもうすごく早く京都支部を出そうと、まあ、一生懸命今社長は何もちなみにやってないんですけど、まあ、金を、まあ、出させないといけないんで、私が結局私が一人で動いてるんですけども、まあ、でもね、まあ、その思いはあれどなかなかねないんですよ。で、まあ、今この NPO 法人に私ね人脈ができたんでね、まあ、そこからも紹介してもらった案件とかも、まあ、見てるんですけども、やっぱりこの京町屋を所有していると、まあ、大抵みんないい場所なんですね。市場の駅近いとか、ね、割とアクセスがしやすいところとかね。でこういうところはね、固定資産税がねめっちゃ高いらしくて、でこれをね、その商業目的だから何か店舗や事務所使用とかにしちゃうとすごくね固定資産税上がっちゃうんで、みんなやっぱ住宅扱いに従うんですよ。だから住む人のための賃貸にしたいという人がほとんどなんで、だから住むのが条件になっちゃうんですよ。でね、さすがにね、私はやっぱ京都に今移住したいっていうまあ密かなる野望があるのはあるんですけども、まあ、とは言っても京町屋にね、でしかも事務所兼その住宅みたいな形で私が住みながら、兼私の今ね所属している会社の事務所っていうのは無理がいくらなんでもあるでしょうって、その自分のだって私が社長ならまだしも、私社長じゃないのに、ね、一社員にもかかわらず社員が住んでて、でそれで住宅扱いしてくれるのかっていう問題もありますしね。で、まあ、ちょっとね、まあ、そのだからもう立地も最高だし、で京町屋もうこれは明治に建てられた京町屋だとかっていうね、そういう由緒正しい物件とかもあったんですけども、まあ、この住みながらっていう条件がねどうしてもちょっと難しいなってなったんですよね、うん、だからちょっと今のところまだいい物件にまだ巡り合えてないんです。まあ、だからそんな感じでね、だからまあさっさと京都事務所を早く見つけろって言われてるんですけど、まあ、ちょっとまだそこは、まあ、これからかなというところなんですけどね。で、まあ、あとこれ真っ先に報告、まあ、するもう一人の人が、まあ、かのマドモアゼルなんですけどもね、私がもう半年近くただでね寝泊まりした上に手料理を振る舞ってくれたマドモアゼルにね報告したんですよ。でもマドモアゼルもめっちゃ笑ってて、あんた大丈夫みたいな笑い転げてましたね。で、まあ、だからとにかく自分は非常識な外人だっていうね気持ちを決して忘れるなっていうね言われましたね。相手はもうみんなだから京都人なんで、もうあんたはねもうくれぐれも自分が蛮族だっていうね自覚をもう片時も忘れんなっていうね非常にありがたいお言葉をいただきました、うん。まあ、このでも今ねこの京都のこの京町屋のコミュニティっていうのは、まあ、確かに本当にねすごい会だなと思ってね、いろんな年代の人がいるんですよ、だから年配の、まあ、超ベテランの70代の方やね、あとは、私ぐらいの年の人、そして若手もいるんですよね。30代や20代の人とかもいて、だからもういろんな年代の人たちが京町屋っていう共通項だけでつながっていて、まあ、とってもねなんか刺激的な場なんですよね。で若い人たちはフットワークも軽いし、そして京町屋オタクなんでね、みんなねすごい知識もあるし、私もいっぱいいろいろ教えてもらってるんですよね。ですけども、やはりね、やっぱ年配の人っていうのは、まあ、それだけ自分たちが子供だった頃とか本当に古いそういう京町屋ももちろん見てるし、その京町屋に限らずですね、京都の文化や伝統とか歴史とかに、まあ、精通してるわけですよね。だからこれはあんた、これはこの時代こういうことがあったからだからこういうふうにできてんのよとか、そういったことがさらっとその教養としてっていうよりは普通に一般常識としてね、スルッと出てくるんですよね。あ、そうなんだっていうことで、それを若い人たちね、私は別に若くはないですけども、でもそれを知らない人たちに、まあ、そうやってその生きた知識がね継承されていくっていう場なんでね、まあ、素晴らしいなと思うんですよね。 まあ、でも今日の配信はね、まあ、私が京都の秘密結社に入会を許されたっていう、まあ、自慢の配信なわけなんですけども、まあ、これなんていうか私ってね本当にどうしようもないなと、ね、だからマドモアゼルにも、まあ、すごいあの警告というかね忠告というかなんか言われましたけどね蛮族だって、まあ、でもマドモアゼルの言う通りでもうまるでねもう才能も学もない私がねなんかもうなんかコミュ力というかね、まあ、口先八丁というかねなんかもうそのやる気があるのはいいんですけど もうただただなんかこう前のめりでねやっていってたら なぜかねこういう、まあ、シンジケートというかねこのフリーメイソンに入れてもらえるというね幸運にあの巡り会えたんで本当に感謝ですよね。うん、まあとにかく、まあ、この京町屋の新たなるプロジェクトがそろそろ始動しそうだというお話なんですけれどもね、また続きというかあの経過がどうなっていくかはまたおいおい配信でご報告しようと思います。はい、それではごきげんよう。